皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は自分自身を表現するというお話です。結構今まではですね、日本も貧しい時代から豊かな時代になるっていうところがあって、それはだから人が持ってるものをいかに自分が持つかというところが大きな、人生の勝負だったって感じでありますね。冷蔵庫も早く家持ちたいとか、テレビ持ちたいとか、洗濯機持ちたいとか、あるいは車持ちたいとか、そういう欲望ですね。で、全世界は特に20世紀の最後はですね、19世紀的な貧困のところもね、みんなこうやって今のような世界中ほぼ同じような文化水準、文明の水準になるところまでね、その文明の利益を広げたわけであります。中国なんかもこの40年ぐらいですかね、一生懸命なんか働いて稼いでですね、西欧と西、欧米っていうんですか、欧米って言いますか、西欧世界と変わらないようなね、文明の利器を並べるということにアクセスして、ほぼそれができたですね。あと IT なんかもそうですね。携帯電話から始まってインターネット、それから今で言ったらAI ですね。こういうものも活用しないかっていうわけで、一生懸命活用を広げてったと。で、ほぼ大体活用してったと。それから例えば電気自動車も、どこまで普及するか知りませんけども、一応大体どこでも走っておりますわね。さらにその金融取引でも何でもですね、世界中でできますし、それからそのスマホ一つありゃですね、どこ行ったって金にも困らないでね、スマホとクレジットカードね、あれば金にも困らないで、なんかどこでも行けるし、どこでも泊まれるし、実に便利なことになってきていて、でも今の状況ですと、スマホも完全に世界中飽和していて、これから新たにスマホを持とうっていう人は、取り替え需要ぐらいですよね。そんなにない。飛行機とか、空港、飛行機関係もほぼ大体飽和して、これからまた大きい飛行場を作っても、もうなんかそんなに、メリットなさそうだし、船もそうですね。から鉄道もですね、ユーラシアの真ん中をもう少し鉄道を通そうって話がありますが、やっぱりまだまだですね、ちょっと政治的な揉め事が多くてですね、そう簡単に鉄道ユーラシア全体通すとこまでいかないと。アフリカの場合もですね、やはりこのまだ欧米の植民地支配の名残が結構ありますから、結構政情不安なところ多くてね、本格的なこう再開発までいかないところがほとんどじゃないかと思うんですね。国の数で言ったらほとんどじゃないかと思うんですね。そんな感じで、その今見てると、こう何かに追いつけ追い越せと、うちはまだあれないから早くできるようにしようとか、そういうのっていうのはもうちょっとなくなってきたように思いますね。ほぼそれ終わった段階だと思うんですね。したがってこの、多くの特に製造業なんかは、取り替え需要に一生懸命になってるし、それから IT 関係もですね、これから先やろうと思うとかなり細かい話になりますよね。各企業ごとのシステムの構築ってかなり細かい話だし、 AI もですね、汎用の、生成型 AI なんかもネットでただで使えますから、それ以上のものってことになると、かなり細かい話になりますね。細かい話は細かい話で、それはその、人と金かければできるわけで、で、要するにもう今の段階っていうのは、自分だけ何か持ってないから持てなきゃいけないということで動くものはもうほとんどなくなったんじゃないかと思うんですね。あとは流行を追いかけるぐらいのもの、今月の、例えば今年の流行の色は何色だからね、その色でなんか自分の身の回りをこう表現してみようとかね、そういうのもあるし、なんかこういう美味しいお店ができたからそこ食べに行こうとか、それも流行ですよね。流行を追いかけるってものもある。でもしかし、もっとよく考えてみると、我々が今直面している現実というのは、そのみんなが同じプラットフォームに乗った、同じ文明の高みに来たという、その現実なんですね。これは先週もお話したと思いますけども、みんなが同じプラットフォーム、同じ高台に乗るっていうことは、この中の差があまりないんですね。したがって、追いつけ追い越せだとか、 誰かとその 数量的な意味で競争するってことにほとんど意味がないんですね。あの車ね、あの、まあ、一家に2台ぐらいあるうちも珍しくないですが、2台ね使ってじゃあ3台4台いるかというとね、それは乗る人がいればいりますけども、3台4台あっても困っちゃうね。だから使う車が2台なら、まあ、2台までですね、車ってね。それ以上はいらないわけで、ですからこの同じようなその文明の水準に達するとですね、その後っていうのは数量の競争で生きていくってことは非常に難しくなんですね。取り替え需要とかありましてもですね、例えば iPhone 見ても分かるように iPhone の13だ14だ15だ来年は16だって言ってですね、毎年買い替えてもですね、まあそれはその仕事専門の方はともかくですね、普通はあんまりやらないよね。よほどなんか差が出たらね、まあ買い替えることもあるんでしょうけども、今のでほとんど十分使えるし新しいもんできたからって言ってですね、で追加で何ができるのかっていうと、普通に仕事して生活していく分にはほとんど変わりがないんですね。そうするとまあこれもだから、まあ、無理なあの買い替えを進めても進まないっていう話になりますわね。でそうなってくると今度はこの同じ舞台の上で自分自身をどう表現するか、これが全てになってくるってことなんですね。言ってみればその今や我々の文明の歴は全てコモディティなんですよ。商品なんですよ。どこにでも存在する普遍的なものになっちゃったわけね。普遍的な材料みたいなもんですよ。この普遍的な材料がもうすでに鉄だとかゴールドだとか穀物だとかそういうもんだけじゃなくて、完成品ももうすでに相当な部分、これはそのあれですね、なんていうかな、あのコモディティ化していてね、だからみんなですね、このコモディティを持ちたいと、でスマホを持ちたいと何とか言って頑張るんですが、みんな持っちゃったんで、そうするともうスマホ自身は値段はですね低迷して、まあ値段上がったり下がったりね、新品は上がるけど古いものはすぐ型落ちするものはすぐ下がると大騒ぎになってきますよね。だからそうなってきた場合ですね、まあ何て言うんでしょうかね、その先はクオリティの世界に移行しないとどうにもならないですね。でその同じコモディティを使ってどう自分を表現するかですよ。例えば分かりやすいのが住宅だとか、食べるものですね。材料は他とほとんど変わらないでしょ。他とほとんど変わらない材料を使ってで料理作り、そして家を作り、その個性を表現していくわけですね。ですからそこにはまあ物理学と芸術と両方いるわけですね。物理学って変な言い方ですけども、物としての性質の部分と理屈の部分と、それから芸術のセンスですね、これ両方必要になってくるわけですね。ですからこう今の時代っていうのはひたすら量を稼ぐだけの世界だったら、まああまり芸術ってのはいらなくてですね、まあ物理の世界って言いますか、物の性質だけ分かってればいいということになりますが、そこに自己表現するってことになると、どうしてもそこに芸術性っていうものが必要になってきますね。芸術性っていうのは感性の世界と言ってもいいし、美術の世界であり、ある種文化の世界ですよね。文化の向上っていうのはやはりこの共通の土台の上に、なんかそれぞれ異なる自分たちの世界を作っていくってことですから、まあ、例えば何て言いますかね、山がちのところは山がちらしい文化になるし、海のそばは海のそばらしい文化になるし、それぞれその土地の風土に合わせたね、家ができるとか風土に合わせたライフスタイルと衣食住が確立していく。でそれを継続することによって独特の文化が生まれていく。まあ大体こんな風になっていますよね。で宗教なんかもそうですね。まあいろんな宗教あってこれからどうなるか知りませんけども、やはりなんかそれは、同じユーラシア大陸に住んでいてもですね、いろんな宗教はありますでしょう。本当ユーラシア大陸なんか本当に無数の宗教がありますよね。でだから今後ですね、まあ、同じような衣食住がどんどんさらにこの広がっていった時ですね、人々の価値観どうするかっていうと、もう昔のようなね、そういう19世紀までの宗教にはなかなかみんな戻れないでしょう。かといってその心の世界っていうのはある種統合していかないと、みんなで合意できるデザインだとか、みんなで合意できる社会ってなかなか作れないんですよね。信じられるもの金だけって言ったらそんなもんすぐ崩壊しちゃいますから、やはり何らかの意味で意思を統一していかないと、 新しい文化って生まれていかないですね。そうするとこれもですね、みんなコモディティのようになっちゃった普遍的にあるような文明の利器、文明の材料を使って自分だけじゃなくてみんなを巻き込んで、どういうデザイン、どういう文化を作っていくかっていうのはこれから大きな課題であって、それは自分自身の表現というか我々をどう表現するかって話になっていくわけですね。個人だけじゃなくてその一つの集団の表現になってきますね。それはまさに新しい地域、新しい国の表現なんですね。こういうものがこれから実はすごく重要になってくるということなんですね。個人ベースで言った場合ですねそのみんなそれぞれ得意不得意がありますから、みんなが絵描けるわけでもないし、みんなが音楽できるわけでもない。しかしちょっとしたですね、まあ、衣食住の中にその人の思いって普通全部現れてきますよね。まあ、海外旅行行くとそれはよくわかると思いますね。同じ年の人がまあこうも違うね、ライフスタイルで暮らしてるのかと思うことは本当に珍しくないですね。で別にそれって、しかしどの人たちもごく自然にそういうライフスタイルになったわけで、あまり誰かに強制されてるわけではないんですね。ですから異なる質、クオリティを持ったもの、異なるクオリティを持ったものは実は結構同居できるんですね。お互いそのまあ関心あるようなないような、あの人はああいう価値観で、この人はこういう価値観で、あの人はああいう文化、この人はこういう文化、あの人はああいう宗教、この人はこういう宗教で、実はあんまりですね、本来なら人はそのあまりストレスなくその共存できるもんなんですよ。でそれがですね、金とか実態の生活に変わってくるときにね、大変なことなんですね。お金の取り合いとか土地の取り合いになってくると大変なんですけども、そういうものでもない限りはですね、いや特にあの人はああやってるで済んじゃって、あとあんまりですね大きなそのことにはならないですね。だから、まあ、本来ですね、人っていうのは、あるいは地域はもっともっと個性を表に出していいんですね。まあ、例えば観光っていうのはですね、前々から私申し上げてるようにですね、その地域の人たちがその地域の衣食住を満喫した時に醸し出す光、この光こそ最高に美しい光なんで、その光を見るのが観光だと。ということは観光とは地域おこしであると。地域おこしこそ観光で、そうするとその高齢化でね、もう外に打って出ることができない地域も、観光を頑張れば人が来てお金を落としてくれるから地域は維持できると。まあ、こういうシステムになってるわけですね。でも同時にですね、このお金を求めた観光っていうのは実にえげつない観光になっちゃってですね、その得体の知れないものができるわけですね。外国人専用のですね、なんか変な、なんかキメラっていうんでしょうかね、どこの文化かわからないような衣食住になっちゃうことも見てると珍しくないですね。まああいうのは どうせ長続きしないわけで、ですから誰が見てようが見てまいがですね、自分たちがいいと思うものを作る、その言ってみると一切迎合しない、自分たち の思いだけでやるっていうところがクオリティの世界のなかなか重要なところ でそれで一つ柱を確立したらね、それをもとにあとはどうその他と融合させて次のものを作るかって話で、最初からなんかですね、自分がなくて金儲けのためとか何かの流行をかけるって形で自分自身の表現をやるとですね、実は自分が何もないって話になっちゃいます。これだとダメなんですね。だからやっぱりこう各地域も各国も各人もですね、やっぱり自分というものをもっと問い直さないと難しいと思うんですね。だいたいバブル崩壊するとですね、多くの人や地域、国は中身は空っぽになっちゃってるんですよ。大抵はですね、金の世界にみんなの関心がいっちゃって、で、中身がなくなっちゃってることが多いんです。だからバブル崩壊すると、本当にそこに大きな心の空洞が生まれることが多いんですよ。例えば安倍暗殺でですね、安倍信者の人たちは、すごい心の空洞を感じたんじゃないですか。あるいは安倍氏の実態がバレてきましたね。清和会ってあんな悪党なのかとかバレてきましたね。そうすると、まあ、清和会に期待してた人たちもすっかり心の空洞ができたと思いますよ。同じようなことは小泉政権にもあったしね。あとあるいは IT バブルの時もそうだったし、気候温暖化バブルもそうだしね。もちろんそれは昭和のバブル崩壊もそうだし、なんといったって日本の場合は昭和20年の敗戦がそうなんですね。全ては戦争を勝つためにやっていたと。ところが戦争を負けたと。そうするともう完全に心の空洞ができますよね。ですからその、 まあ言ってみると流行を追いかけ強制され金をね追い求めて戦争を追い求めて何故かやってた行動そのものが実は空洞化自分自身の空洞化への道だったんですね。だから終わった後はもう一回自分自身を問い直して自分は何者かと自分の哲学考え方ここをもう一回ですね振り返ってそこを確立していかないと、まあ、戦後の新しい時代を乗り越えることはできなかったこういう時代ですよね。だから戦後は本当みんなよく勉強したわけですね、だからこの戦後右翼なんて言うとですねあの人は戦争終わっても何の勉強もしてない人たちと、まあ、よく言われたわけですね。で、ですからやっぱりこう勉強して自分が納得いくまでね反省もしそしていろいろ試してみるとこういう時期がないと次の時代を元気に生きるそのエネルギーって生まれてこないですね。で今ですから同じような文明の利器がありますとでそういうものを作るところでねみんな企業で働いて金稼いできたとところが不景気になってもうね仕事がないとそれってある戦争と同じで要するにこの、まあ、占領してしまった後は軍隊っていらないじゃないですか、なんか土地を占領したら後も軍隊まあその維持だけですよね。もう攻めるっていうことなくなるわけですからそうするとなんかやっぱり人もそんないらないし何か自分で考えなきゃいけませんね。そうすると今までなんかこうお金を稼ぐとか一つ文明の利器を広げるっていうことだけでがむしゃらにやってきた人たちもですねさあこのあと自分自身は何者なんなのかな、このみんなが持っている文明の利器コモディティの上で自分は何を表現してこれをどう世の中の未来につなげていくのかな、方と考えなきゃいけない。そのためには自分は何者であるかっていうことを知らなきゃならない。で、世の中もどうなってるかってことを知らないと自分の活躍の場所がわからない。こういうふうになるわけですよ。だからもうすでに勉強している人はすごい勉強してますよね。もうそれ平成の時代からそうなんですね。昭和のバブルが崩壊した頃から勉強する人はもうどんどん勉強して30年勉強して相当ね、もう新しい世界を作った人もたくさんいますね。今改めて特に若い人たちだな。これが初めてのバブル崩壊っていう人も今珍しくないですね。で、それは多分そのすごい大きなショックなことかもしれませんですね。あるいはそのバイデンがひっくり返っちゃってですね、ネオリベラルなね、今の国際秩序が崩壊していくと、一国主義のね、全く新しい保守的な国際秩序に移行した時ですね、それまさにソ連崩壊と同じで、全くそれが了解できない。なんでこうなったのかも了解できない。自分の居場所が全く見えない。こういう人もおそらくたくさんいるんじゃないかと思うんですね。あるいは株暴落しちゃってですね、ドル暴落しちゃった時ですね、どうしていいかわからない。何も言うことはできないんだけど、心の中も空っぽになっちゃって行動ができない。そういう人は決して珍しくないんじゃないかと思うんです。で、こういう人たちこそですね、知っていってみてあって、とにかくあんまり難しく考えずに、この非日常体験ですね、非日常体験を繰り返して、自分の中の糸口を見つけることですね。絹のね、繭ね、あれ糸口って必ずあるんですね。あれ必ず一本の糸につながってますから、糸口見つけてそこからですね、ほどいていくわけだけども、そういう糸口を見つけるような作業をしないと、次が実際生まれないんですよ。だからその形だけ追いかけてることはもうできませんから、自分の中をよく探検して、自分の中身がどうなってるかっていうことを、外との関連性の中で見つけていく。何が自分は楽しいのか、何をしたいと思ってるのか、めくるめくようなですね、変化の中で自分自身を一回こうもみくちゃにしてみてね、もみくちゃにするところから糸口を見つけて、そこから自分を組み立て直す、こういう作業が非常に重要になってくるんですね。で、その結果が自分自身の表現になってるんですよ。糸口を見つけていろいろ行動していくところにですね、自分自身が見えてくるわけで、それは非常に重要なことだと思いますね。ですからまあそうやってですね、今後は自分自身の表現ということをですね、よく考えてやっていかなきゃいけない。で、それがですね、言ってみればこのバブル崩壊と体制崩壊の空白を埋める非常に大きなモチベーションになると思いますね。やっぱり自分が何考えたかわからないっていう人今多くて、で形だけ時代に従っていたと、でもその時代が終わったと、もう一回自分自身の中身を見つけて、でそれを育てていかなきゃいけないんで、その行動がですね、これからすごく重要になってきますね。で、自分自身の表現っていうのは難しいように思うかもしれませんけども、結構結果的にそうなるんですね。結果として自分自身が表現される、そういうふうになってくることがすごく多いんです。ですから今後ですね、まあいろんなことが世界中起きるかもしれませんけども、あらゆる問題について自分がどう思い、どう考えるのか、 そして自分だったらどうするのか、その自分だったらというところを大事にしていただくといいと思いますね。そういうふうな考え方と、それからいろんな試行錯誤が必ず未来を生むんだと思いますね。まあ本当に久しぶりにですね、社会の体制も大きく変わる時だと思います。ですから皆さんもですね、ぜひ頑張っていただいてですね、みんな大変かもしれませんけども、糸口は誰にもあるもんですから、その糸口見つけてやっていただければね、成功するんじゃないかなとこういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自分自身を表現するということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。